お祈りします。天のお父様、この寒さの時期ですが、一雨ごとの暖かさを覚えるこの時期、私たちは午後の礼拝を捧げるためにおっしゃるキリスト教会に集いました。今日もこの地域の方々のために祈ります。どうぞこの地域の方々の中からあなたを求める人たちをお送りください。そして私たちがこの地域を愛していることを主がどうぞ人々を通して染み渡らせてくださるようにお願いします。ありがとうございました。テサロニケの教会に与えてくださったあなたの恵みを私たちにも与えてくださっていることを今日も御言葉を通して覚えることができますように、すべて委ね主の皆によってお祈りします。アーメン。読んでいただいたテサロニケ第一、二章の終わりからクリスチャンの兄弟愛という題でお話をします。この前の2章13節から16節の箇所で教会形成の力、原動力は神の言葉から来るということについて学びました。パウロが語った言葉を事実神の言葉としてテサロニケの兄弟姉妹は受け止めたわけです。説教者の語る権威と説教を聞く回収の心得について前回は学びました。今日は迫害の脅威にさらされながらなおも死を愛しているテサロニケの信徒たちの対するパウロの励ましを私たちは見ます。信仰の兄弟たちに対する愛を切々と説いているのが今日の17節から20節です。そこでクリスチャンの兄弟愛という題でお話をすることにしました。ポールはテサロニケを迫害されて離れざるを得なくなりました。一体その後どうなったでしょうか。パウロは自分から願って望んでテサロニケの教会を離れたわけではありません。17節を見ると兄弟たち、私たちはしばらくの間あなた方から引き離されていました。引き離されていたと言うんです。この言葉は、引き離して、あるいは引き裂いて、孤児にする。そういう意味を持つ言葉なんです。パウロは、テサロニケの町で、もっと伝道したかったんです。それにもかかわらず迫害のために生まれたばかりの霊的に生まれたばかりの信仰の幼な子を残してその町から離れなければなりませんでした。そのパウロに反対しパウロを迫害する者たちは言いふらしたんですね。パウロはあなた方を見捨てて行ってしまった。 もうここへは二度と帰っては来ないだろう。自分たちが迫害して追い出したんですよ。それにもかかわらず、その口で、パウロはテサロニケのクリスチャンたちを見捨てて、孤児にしたんだ。あんたらは捨てられたんだと、触れて回ったんです。なんという卑劣さでしょうか。これをサタンの働きと言わないで、なんと言うべきでしょうか。そこでパウロは、18節に、それで私たちは、あなた方のところに行こうとしました。テサロニカから追い出されて、あなた方、テサロニカの教会にまた行こうとしたんです。私、パウロは何度も行こうとしました。しかし、サタンが私たちを妨げたのです。何度もという言葉をね、第三版では公約してやったんです。新改訳でね。一度ならず二度までもっていう。イエス様が月謝マナソンで祈るときに、同じような、ね、賛同主に祈ったとありますね。パウロの切なる願いを無情にも拒みました。もう一方で、平気で嘘を語ったんです。悪魔は本当に策略に満ちた悪賢い存在です。けれども、恐れるには当たりません。神様は悪魔よりもはるかに優れた方だからです。パウロはここで、心の思い、心情を吐き出していますね。神はその真実なパウロの手紙によって、テサロニケの兄弟姉妹たちの心に信頼を与えるんです。17節、18節は、パウロがもう二度とテサロニケの町に来ないという、この迫害者、あるいは反対者たちの策略に対する弁明でもあったわけです。パウロがテサロニケを離れて、どういう状況だったかということを今見てきました。では、州法の右側にあるように、クリスチャン同士の兄弟愛について目を向けていきましょう。17節の言葉はね、兄弟たちを、兄弟たちっていう言葉で始まります。これはね、ただの挨拶ではない。教会とは何であるかっていう本質を表している大事な言葉です。主イエス・キリストによって、神を父と呼ぶ者同士の交わりが教会です。教会とは、神を、イエス・キリストの父なる神を、我が神と呼ぶ者の集まりです。神の子の子供とされて、霊的に結ばれている兄弟であり、姉妹である。ある意味で、血肉分けたる血肉の兄弟、姉妹よりも、深い間違い。それが教会の本質です。ここテサロニケの教会において、使徒パウロ自身がそれを体験しているんですね。その呼びかけはパウロの心の底から湧き上がる思いだったのでしょう。私は6人兄弟ですね。で、もう残念ながら、3人亡くなって、残る3人ですね。遠く離れているけど、よく電話でやり取りをします。家内も6人兄弟ですが、 3人亡くなって、残りの3人。まあ、毎日のように埼玉の兄や、あるいは横浜の妹から電話がかかり、また家内の方からもかけていました。よう、そんなに話が続くわ。ね、確かに、肉親の兄弟、姉妹、それは本当にありがたいことですがね。でも、どの家族もそうだとは言えないと思うんですね。それ以上に、教会で兄弟姉妹と毎週のように会い、礼拝だけではなく、それ以外の時でも会って、何度も会っている。そう、クリスチャン同士の交わりは、本当に主にある兄弟姉妹の交わりっていうのは、本当に親密だと思います。そういう心の交わりは、顔を見たいという切なる願いを起こさせます。まあ、それは、ごく自然ですね。今はね、リモートだね。顔を見ながら話し、ビデオ通話もできる時代ですね。だから海外にいる、まあ、家族とも、そういう顔を見て話しできるっていう、そういうことをよく聞きます。我が家も、2週間に1回、30分で休まれる人でいいですよっていう前置きで、触れ込みで、リモートの、ズームの会話をするんですけどもね。でも、30分が1時間になり、1時間が1時間になる。まあ、大したこと話してないのに、あっという間に時間が過ぎます。顔を見たいということはね、離れていてもできるんですが。まあ、そういう点では、でも、やっぱり、実際に、顔を合わせるということは、もっといいことだと思います。パウロはテサリニケの兄弟姉妹たちと、孤児にはしていないんです。むしろ、彼らのところに行きたかったんです。それをさせなかったのは、誰か。それは、パウロの反対者たちでした。悪魔がそうさせたんですね。手先たちを用いて。福音を述べ伝えることによって、それを聞いて救われた人は、霊的に生まれたばかりの赤ちゃんです。まだ霊的な幼子です。それは、まあ、英児とも言うべき、か弱い存在です。健やかに育つためには、お母さんや、あるいは赤ちゃんを世話する人から、引き離されたら育つません。そんな意味で、先に霊的に救われた、その、信仰者のすぐそばにいる、信仰の先輩は、救われたばかりの人が、霊的に育つように守り、支える責任が、神様から与えられているんです。このね、霊的に寄り添うという働きは、牧師だけに与えられている責任ではありません。すべてのクリスチャンに与えられている責任なのです。兄弟愛についてパウロは、テサロニケ人への手紙のこの4章9節10節、今日ね、招きの言葉で読んでいただきました。ここには、兄弟愛についてはあなた方に書き起こる必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うこと、神から教えられた人たちで、マケドニア、全土のすべての兄弟たちに対して、それを実行しているからです。兄弟たち、あなた方に進めます。ますます豊かにそれをしなさい。実は、兄弟愛について、この4章のこの箇所で話してもよかったんです。でも、 私はなぜか十万石兄弟愛というこの言葉からね、クリスチャンの兄弟愛について、まあもう書かずに話さずに折れなくなったんですね。この兄弟愛というのは実は人が生まれながら持っているものではありません。イエス・キリストを救い主として信じる恵みを受けた、つまり本当にイエス様を信じて救われた時に心に受けている神の御霊によって新しく生まれ変わらせていただいて、その時神の愛を受け、神様が他の兄弟たちを愛するようにされているということです。つまり、イエス様を信じて霊的に生まれ変わって、初めてイエス・キリストにある兄弟愛が心に与えられたということです。もうこのクリスチャンになって最初に受けている初めからの兄弟愛を、テサロニケのこの4章の10節の後半、ますます豊かにそれを行いなさい。もうそれを実行してるんだけど、もっともっと兄弟愛を発展させていきなさい。クリスチャン同士の兄弟愛というのはどういうものについてかということについて、まあ、このテサロニケの手紙を通して今見てきました。中本にもある三つ目の展開は何か。キリストの再臨信仰。イエス・キリストは一度目に2000年前、クリスマスに来てくださいました。それを記念する時をクリスマスと言います。でも、もう一度来るとイエス様は言われました。それが再臨です。再び来られる。その再臨という信仰によって結ばれているのが兄弟愛なんです。そのことを実はこの聖書の箇所は述べています。2章19節。兄弟、私たちの主イエスが再び来られるとき、御前で私たちの望み、喜び、冠となるのは一体誰でしょうか。あなた方ではありませんか。この19節、再び、主イエスが再び来られる時とありますね。兄弟たちに呼びかける中で、もう一度来られる時と再臨のことを述べているわけです。その再臨の主の御前で、パウロたちの望みであり、喜びであり、誇りとなる、月経書ですね、月経館。オリンピックで、優勝者の冠を受けます。それを受けるのは誰か。あなた方ではありませんか。天国で、冠、ご褒美をいただくの誰か、あなた方だ。これがね、パウロがテサロニケの兄弟姉妹たちのことをどんなに親しく大切に思っていたかということをここによく表されているではありませんか。これはね、ただ大げさに芝居がかったような言い方をしているんではなくて、本当にそうなんです。テサロニケでの再会の望みが叶えられなくても、主イエスは再び来られる。この終末の望み言います。世の終わりの望み。天国でもう一度会うことができる。皆さん、肉親の兄弟姉妹にそういう願いを持っています。 主にあって兄弟姉妹ならばこそ天国でもう一度会えるという希望を持つことができるわけです。テサロニケ教会の兄弟姉妹が固く信仰に立ち続けるようにここでパウロは励ましているんです。望みっていうね、私たちの望み、その対象が主イエスです。心の冠というのは神の国で受けるご褒美です。終末的な報いです。使徒パウロがテモテの手紙の第の4章で終わりで、まあ、まさに絶筆最後の言葉ですね。今や義の冠が私を待っているだけですとこう言いました。神様の栄光の冠が私を待っている。またここで19節の喜び、それは今の喜びだけではなく未来におけるものであり、同時に今現実のものとなっている喜びです。三章の九節にちょっと目を移してください。三章九節というところね、聖書一緒に読める方読んでください。あなた方のということ、どうぞあなた方のこと、どれほどの感謝を神にお捧げできるでしょうか。神の御前であなた方のことを喜んでいる、そのすべての喜びのゆえに。ことごとにパウロはこの兄弟姉妹たちのことを喜んで神様に感謝をさせています。その全ての喜びのゆえに、ここで19節の再びこらえるという言葉がありますね。再びこらえるというのは聞いたことがあるでしょうか。ギリシャ語のパルーシアという言葉です。これは終末の望みを表す言葉です。イエス様がもう一度来られる、ご来臨遊ばされる、当時の王様や皇帝が行幸するというね、身分の高い方が、まあ、おいでになること、行幸と言います。日本では天皇の行幸と言います。私、子供の頃に、自分が通っていた幼稚園に、その幼稚園の、お寺の幼稚園でした。最終寺附属幼稚園です。その幼稚園の住職、お寺のご住職、非常に慈悲深い人で、いろんな施設を貯める。特に、ハンセン病の、患者さんたちのところ、よーく慰問に通ってらっしゃった。でそれをね、で、兵庫県で、その住職のところに、戦後、天皇が、私は神ではなく人間だという人間宣言をして、そして、回っていったんです。でもね、昭和天皇がね、来られると言ってね、まあやっぱみんな、皆さんはね、戦争の責任者でもありますよね。ところが、やっぱり神様扱いですね。本当に、この戦後、まあ、一部では、多くは、 天皇の戦争責任ということを言ってますが、一般民主はね、やっぱり天皇に対する信頼の情、敬愛の思いっていうのを持ってましたね。もう、市とか町の、そういうとね、私の父は遺族会長をしたり、あるいはお寺の門徒の総代でしたからね。お寺の前でずっと列をついて並ぶときに、父は最前列で待ってましたね。で、その前を、昭和天皇が通るときに、誰かがシャッターを押したの。その写真が我が家にあるんですね。で、天皇の前に一緒に顔を写っているわけですね。それをね、私は子供の時からずっと見て幸せましたから、ね、誇らしいと思ったもんですね。行幸というのはね、天皇自らお出ましになる。これがね、パルーシア。気高い人が一般の人のところにやってくる。キリストの再臨っていうのはね、王なるキリスト、栄光の主が私らのところにお出ましくださる。なんと光栄なことか。そうやってお迎えするクリスチャンが、そのようにパウロは一人一人のクリスチャンたちのことを、そんな風にお迎えする。それがパウロがここで使っている言葉ですね。イエス様がもう一度来られるとき、その栄えあるときに一緒に喜び合える存在、そこで望みを喜びと、あるいは誇りの冠となるべきのはあなた方が、こう言っているわけです。まあ、この後、パウロは、テモテを自分の名代として、代わりに、テサロニケの教会に送ります。そのことを、このテモテは、まさに、そういう存在だ。三章二節。私たちの兄弟であり、キリストの福音を伝える神の道路者という最高のこの呼び名ですね。このことはまた次回にお話したいと思いますけども、テモテをそんな風に信頼していたわけです。誇りに思っていたんです。それほどの人を自分はいけないけども、自分に代わってあなた方のところに送ります。あなた方が無事かどうか、いや信仰、最初の信仰をちゃんと持ち続けているかどうか、迫害され、反対され、信仰がぶらついていないか。そういうの相手を気遣う、それに寄り添うために手もてを送るわけです。その送る手もてに対しても、その送り先のテサロニケの信徒のことをも兄弟と呼んだんです。そのパウロに送り先も、送り主も、送る、派遣する者も、共に兄弟と呼んでいるパウロね。ここにクリスチャン同士の兄弟愛の絆の深さが込められているわけです。その兄弟愛は地上で終わりません。兄弟愛は永遠に続くんです。地上の血肉の兄弟は永遠に続くことを願いますが、それは保証されるのはイエス様を信じるかどうかによって決まりますから、 伝道が大事だっていうのは、家族の救いが大事だっていうのは、その兄弟愛が本当に永遠に続くためですね。まあ、家族伝道は難しい。けれども、しなければならない。このことが、今日この箇所から教えられるところであります。その理由は、再臨の時に一緒に行けるかどうか。そのことが大事です。まあ、使徒信条で、イエス様の再臨について前もお話しましたが、再臨信仰ということは、昔ほど、ある時期ほど燃え上がっていないとすれば、今の日本の教会は心配ですね。お金が一番、安楽な生活が一番、どんな立派な家に住んでいるか、どんないい車に乗っているか、将来の経済が安定しているかどうか、まあ、そういうことは人々の関心である。でも死後のことについては関心がない。それは死んだら終わりだと思っている。そういう人々に、いいえ、再臨は私たちの永遠に続く希望ですよ。そのことを私たちはお伝えする。それが伝道でもあります。まあ、それと、兄弟愛を結びつける。そのことを、このテサロニケの教会が、こんな厳しい迫害の状況の中でも、教会がどんどん広がっていったということですね。マケドニア地方に広がっていったということは、そして当時のローマ帝国にどんどん広がって、やがてはローマ帝国がキリスト教の世界になっていったというのは、この再臨の望みを持つ兄弟愛で結ばれていたということがあります。パウロがテサロニケを離れてどうだったか。クリスチャン同士の兄弟愛というのは生まれ、そして再臨の時にそれがますます実を結んでいくということを、この2章の短い説の中で、パウロはそのことを神様に感謝し、テサロニケの兄弟姉妹たちに確認をしています。では、お祈りをいたしましょう。天のお父様、私たちはこのパウロのように、キリストの再臨を前日に本当に信じているかどうか、改めて問われる思いがします。そして私たちクリスチャン同士の兄弟愛は地上にとどまらず、永遠の御国まで続くものであることを確認したいと願います。私たちの福音宣教は、パウロのようなパルーシア、再び、王の王、主の主が、この世界においでくださるという、終末感との関わりの中で、それを持ち続けたいと祈ります。主にある巨大愛に満ちた教会形成ができていきますように、続いて励ましてください。そのような災害時の群れであり、奉仕の群れであることもできますように。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。